去年の11月ぐらいですかね、まあ、与田さんが40歳になりましたみたいな、話を1時間2時間ぐらいずっと40歳になったっていう話を確かしたと思うんですけども
はいはいはい、しましたね。
その時にさ、やっぱり40にもなったんだから、こうなんか大人な趣味とかは持つべきなのかなみたいな話をなんかしたような気がするんだよね。
まあ、なんかね、それなりの年相応のね、
ね、
こう
たしなみ的なさ、
恥ずかしくのない、
ね、
こう公言できるね、
そう
週末アイドルばっかり見に行ってますんっていうんじゃなくて、それとは別のなんかこう ね、
なんかないのかねっていうような話をね、なんか車とかさ、なんかそのなんかあのレオン見ながらブチブチブチブチさが話をしていたような気がするんですけど。まあそんな与田さんではございますけれども、
はい、
何か最近大きな買い物をされたということで。
そうですね、カメラ買いましたね。
カメラ買いましたね。来ました、カメラね、カメラ。ちょっとあれじゃないですか、アダル大人趣味っぽくないですか。
まあアダルティな趣味と言えるでしょう。
言えるでしょうね。こう、
うん、
こうなんていうんですかね、こうライカのカメラみたいな、
そう、
そういうのをこうハンチング帽をかぶってこうライカのカメラを片手にみたいなの、こう初老みたいな、初老感出ますよね。うん、
まあカメラ趣味ですっていうのはなかなかこうね。
ね。
うん、まあまあその胸を張って言えるというか、まあ、この世間のその趣味としての認知度具合というか、
ね、
うん、まあ、公言しても全然恥ずかしくはない趣味になりますよね。
いけます。
うん。
いけますよ。
うん。
来たね。何を買ったんすかね。
最初、まあ、カメラ、まあ、いろいろこう、欲しいなっていうのはずっと、まあ、そうですね。去年末ぐらいがちょっと、うん、計画的にはありまして、うんうんうん、で、ただまあ、ね、一眼等々になるとやっぱ高いじゃないですか。
お高いですよね。
お高いと。うん。で、だその、ズームがこういい感じの、で、ある程度画質も良さげな、
うん、
がなんかいい一体型でいいのがないかなと思ったら、割とこうパナソニックだとかソニーがそういう一体型の1インチサイズのカメラを出したりしてまして、でそれは結構いいんですよ。そのこの間ソニーが出したのが RX-M3 だったっけな、なんかその600ミリぐらいまでこう望遠ズームが効くっていうのがあって、
すごいな。
レンズ一体型のやつですよ。
レンズ一体で
一体型でっていう。で、ああいいの出るなと。で、要するにその結構最近、まあ、まあ結局アイドル現場になるんですけれど、
まあ、はいはい、
で、まあ撮影が OK されるような現場っては、まあ。多々あるんですよ。
はいはいはい、そうですね。
よくその星野道るさんを私は見に行くんですけれども、
そうですね。
結構その一曲だけ撮影可だったりとか、動画も OK みたいなことが、うん、最近ありまして、
はい。
でちょいちょいまあ動画とかとダップはしているんですよ。
うん、
でもうちょっとこういい感じの。まあ、今だと最近 4K で撮れたりとかってありますからね。
ありますからね。
で、まあ、遠くからでもこう、いい感じで、望遠で、撮れるの欲しいなっていうのを、いろいろ探っていったら、まあなんかそういうパナソニックやソニーが、そういう一体型の出してまして。
はいはい。
よし、買おうかなと。思ってソニーのちょっと新製品が、この間出たんですけども、それを狙って、はい、まして、
うん、
で値段を見ると18万なんですよ。
18万、
結構そのなんでしょうね、一体型のまあその一眼とかではない、カメラにしては割と高い部類。
高いですね。
いわゆる高級コンデジって呼ばれる、うん、そのジャンルですよね。
ねえ、いわゆるあれですからね、コンデジですもんね。
で今、まあ、コンデジの中でもその住み分け的にその高級系 と、うん、
高級系
とでもうちょっとこうお安い系のみたいなのがこう2種類ぐらいあって、
うん、
でその18万のやつは、まあ、いわゆるその高級コンデジってカテゴリーですわ、
ね、
で重量もね1キロぐらいあるんですよ。
うわ、
だから、まあ、まあ持った感じ本当にその一眼と変わんない感じの、
うわ、もうなんかかっこいいねこれ、まあ、今見てるんですけど形を、
そうそう、あのこの間触ってきたんですけど、なかなかそのいい感じのフィット具合というか、
ね、
うん、扱いやすくて、でかなりその600ミリなんで ね、相当遠くからでもこう顔を、
うん、
バストアップなショットをこう撮れるみたいな。
なるほど、
うん、
ほい、
これ欲しいなと思ってたんですけど、もうニーズはその価格が出たときにその、日本では、日本円で18万っていう。
18万。
ああ、高えと。
さすが
に。こりゃ、
まあ、さすがにね。
さすがにね。アイドル撮るのに18万かよと。
18万かよと。
ちょっと思って、まあちょっともうちょっとその、お安めの、はい、そういう感じのタイプのやつで、まあパナソニックの方だと、結構安くて、
はい、
7、8万ぐらいで、まあ、同性能のやつが、あの、まあ、新製品じゃないですけれども、はい、FZ1000 とかいうやつがあって、
はあ、
まあ、そっちにしようかなとか、いろいろこう、悩みつつ、去年ぐらいから、いろいろ欲しいなというふうに考えておったんですけれども、
はいはい、
なんかわかんないんですけれども、いろいろこう、調べて、自分はどういうカメラが向いてるのかと、
うんうん、
何が撮りたいのかと、ね、結局カメラって、うん、そのそ、ね、何が撮りたいかっていうことで、その
そうです、ね、
選択肢って出てくるじゃないですか。
そうですね、まあ、おっしゃると
風景を撮りたいのか、うん、人物を撮りたいのかっていうことで、うん、その選ぶレンズも変わってくるじゃないですか。
そうですね、
うん、でもまあ俺基本的にはやっぱり今の自分のその思考でいくと、まあ現場で撮ることが、
うん、まあ、
多いというか、
多いというか、
例えばその TPD の特典会等々で、写真を撮ることもあると、
ね、真顔でダブルピースを、
はい、っていうようなこう思考というのかが、自分の中で明確にありますので、
ありますので
ってなっていろいろ考えていくと、
うん、
もう一眼しかないかなとか。
おお、来たね。デジ1来たね。
もう
そんなコンデジとかじゃ、やっぱまあ、そこもね。
まあまあ、最近のコンデジは特にその、
ね、
あの、あれなんですよ、その、センサーサイズもまあ1インチサイズだとかで、まあそこそこ、綺麗に撮れたりだとかっていうのもあるんですけれども、もうちょっとこう欲が出てくると、やっぱり一眼でとかってなってくるわけじゃないですか。
わけですね。
で、いろいろこう、ああだこうだ、価格項目を見ながら、いろいろレンズをああだこうだ、
サーチして、
ずっと見ていく日々が続くと、なんかやっぱりね、麻痺してくるんですよね。
まあね、まあだからだんだんさ、そういうのってさ、そうなんだよね。最初は値段とかやっぱりシビアに見て、この、うん、この価格帯でとか言って見てるんだけど、うん、いやまあでも性能とかをこう見始めるとこう止まらなくなると、
うん、
いや結局お値段が、というかその自分の満足したいんだったらやっぱこれぐらい出すしかないよねみたいな。
そうなんですよね。
ね、そうなってくるのは確かにわかる。
うんうん、だからさっきその言ってたそのソニーのコンデジがまあ18万と。
18万。
それでね、おののいて高いと思ってたのに。
ね、
なぜかこう、一眼の、レンズなり、ボディなりをこう、価格コムでいろいろ見ていったり、こう、日々していくと、麻痺してくるんですよね。
麻痺してくる。うん、18万であんな高い高いと思っていったのにも関わらず。ね、
十数万台のボディとかだったら全然安いなとかみたいな。
ああ、来た来た。
お得だなぐらいの。
来た来た。デジタル一眼怖いですね。怖いですね。
この明るさで、このレンズで、5万円安いねとかね。
あらららら ら。それ今、カメラ一つじゃないですよ。レンズ一つのお話ですよね。レンズ一つ5万円のお話ですよね。 はい、来ましたね。
みたいなことがこう日々 ね、 ね、積み重なってくるとですね、よっしゃ、じゃあもう思い切って、しょうもないの買うんやったら、ええのん買うとこと。
ああ、まあしょうがないよ、それは40過ぎの男の趣味だ。
ここで中途半端な、ね、その、しょうもない、高級コンテージ買うよりよ、どうせやったらもう最初からビシッと、
ビシッと、
もうこれが一生付き合うぐらいの覚悟の、カメラを買うてええんちゃうんかと。
おお、来た来た。
というささやきが、
ささやきが、
自分の中で。
心の穴、もう一人の与田さんが、こう、買っちゃいないよ、言う、買っちゃいないよ、みたいな、言い出した。
のがありまして、
のがありまして、ね、
ニコンのですね、
はい、
D500 というカメラを買いました。
おめでとうございます。おめでとうございます。D500 というカメラを、検索していただくと分かるんですけども、ボディだけで239,990円でございます。おめでとうございます。来ました。
ねえ、先ほど18万で高いっつって
たのに、ね。高いっつってたのにね、あのレンズついていないものが23万、24万って言ってございますよ。
いや、それプラスレンズがつくと、ね、まあ、プラス10万ぐらいになるんでね。
ね。ほほほ。
で、結局なんだかんだで、30いきましたね。
30いきましたね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
もうしょうがないですよ。40の趣味だから。ね、車買うと思ったら安いもんだとかね、なんか妙なあの自分をこう納得させるさ、なんか全然違う、家買うより安いんだよみたいな、意味わからないことを言い出したりしますけど、
ね、リフォームすることを考えて全然安いと
かね、全然安いですね、全然
その別ジャンルをこう出て比べても全く意味がないんですけどもね、
あの水回りとかはこう丁寧に使えばいいんだみたいなね、
意味が全然わかんないですけ ど、
すけどお、まあ D500 っていうのはでも最近売れてるらしいですね、今年出たんですよね、結構
そうですね、ニコンのその一眼の中ではあの割と品薄というか、今日もちょっとあのヨドバシ行ってきたんですけども、予約待ちみたいなのとかがあったりして、ね、
これに、このなんか不景気だ、リーマンショック波とか言われとる中でもでも人々は239,990円のボディを買うわけですよね、やっぱり、まあ、だからやっぱ大人の趣味よね、写真もね、ある程度行くとも
うね、そのカメラの世界はやっぱよくレンズ沼だなんだって言われるぐらいにもう再現がないわけですよ ね、
これもね、本当
こればっかりはね、
こればっかりはね、これでまた機材とかに凝り出すと大変なことになりますからね。
ねえ、本当に。この D500 は、一つこう優れてるのが、その1秒間で10コマ撮れるっていう。
ほうほうほう。
10連射ができるんです
よ。10連。
カチャカチャカチャカチャカチャっていう。
すごいな。
何を飛んでんって話なんですけど。
まあ、だけどあれですよね。
だからスポーツ記者というか、そのスポーツ、はいはいはい、その野球なんかに何なりこう撮る分にはすんごい向いてるんですよね。
まあまあ、だけど、あれさ、アイドル現場もスポーツっちゃスポーツですわな、彼女たちのこの、まあ特に。
一瞬のね、その振りの表情を逃すまいと。
ね、DVD のダンサー激しいですもんね。まあそうなるとですね、まあ秒間10コマの連射とか確かにいいですね。 4K でもでも撮れるのね、まあ当然の
こと。今はまあそうですよね、そのデジカメはまあその一眼等々に限らず基本 4K で撮れるのも普通になってきてますよね。
ねえ、
まあスマホでも 4K 撮れる時代ですもんね。
まあまあまあ、ね、そうですもんね、
うん、だからまあそれなんでしょうね、一眼で撮るその動画っていうのは、まあ、普通、他の、その、それこそハンディカムとかとまた違って、その、高眼型レンズ独特のなんでしょうね、その、ボケ具合だとか、
はいはい、
ああいったのでのその動画が撮れるっていうので、ちょっとまた、違うニュアンスの映像が撮れたりっていうのもあるんでね。
ね。
うん。
まあ、これはもうニコンのその DX というか、この D シリーズの中でもそのフラッグシップモデルというのが、まあ D5 とかいうのあるんですけれども、うん、 まあ、その次ぐらいにやってる、まあ、いわゆるもう超上位モデルなわけですよね。
そうですよね。そのフルサイズの、まあ、その一番高級機みたいなのあるんですけれども、それの、APS 版みたいな、まあ、ほぼ性能的には同等みたいな感じ、まあ、センサーサイズが違うっていうだけでっていう、うんうん、まあなかなかのね、
なかなか
の、ね、なかなかのもんですよ。
本当に、ね、おめでとうございますとしか言いようがないんですが、
完全になんかこう持て余す感じのね、何を撮るんだろうっていうね、うん、スポーツの趣味ゼロなのに
いや
別に動きに強いカメラを買ってるっていうね。
まあね、まあ、現場行っていっぱい撮ればいいのではないでしょうかね。
いやーねー、まあまあ、もうこれはもう一生付き合う感じでね。
ねえ。あれですね。
っていう人に限って、こっからまたなんか、なんだかんだでボディをこう、やっぱフルサイズじゃないとな、みたいになってくるらしいんですけどね。
そう、怖いよ。こっから怖いですよ。こっから。やっぱり、やっぱりフィルムじゃないとダメだよとか言い出すからね。
いや、そこまで行くとめんどくさいですけどね。
自分の部屋のあれをちょっと暗室に改造したりするからね。いやすごいね、うん、
ねえ、本当にね、
おめでとうとしか言いようがないわね、これは。はい、
それと、まあ、一つその300ミリぐらいの、はい、望遠ズームを一個また買ってるんで、
買
ったんだよ。それね、もう、それは3万ぐらいですかね。
ああ、そう。
うん。
完璧やね、もうね。
80ミリまでの標準ズームと300ミリまでの望遠と
、
うん、まあ一応まあこうポートレートメインで、
はい、
っていう感じの、スペックですかね。
すごい、
うん、
もうカメラバッグ買わないといけないじゃないですか。
バッグはねあるんですけど、バッグじゃなくてなんていうんですかね、普段使いのバッグの中にこう、
あ、なるほど、あれ入れられるやつ、ね、
そう入れられるやつあるじゃないですか、はいはいはいはい、スポンジのやつ、
はいはいはい、
あれあるんで、あれをだからなんかトートバッグかなんかに入れて持ち歩こうかなみたいな感じですけどね。
なんかまた与田さんが東京来た時はまたゴテゴテしたもんいっぱい持ってきてんなみたいな感じなんだろうな、うん、
TPD のなんかイベントある時はまあそれ持っていきますけどね、はいはい、っていうかこの間早速 TPD の特典会でそれを D500 初投入はしてきたんで、
もうすでにデビューさせたのね。
デビューさせましたよ。
わ、
ね、
やっぱ来てる、ビシッと来る、ビシッとき
ますよ。カシャンってなんかこうやっぱね、コンデジではない、なんかこうね、
かっこいい
手応えみたいなね、
かっこいい、いい、ね、
そこにもストロボというかスピードライト、もう、はいはいはい、それも買いましたんで、あ、それも2万ぐらいなんで。
出た。すげえ出た。
急に何でもこう、揃え出すやついるじゃないですか。
いますね、突然ね。
突然なんかこう、目覚めて、急に買い揃えるやつ。
そうそう。
それですよ。徐々にではないっていう
ね、一気に来るよね。与田さん本当に一気に来ますよね。
やるときはなんかね、ガツンと行きます
ね、
まず
ね。本当にそうだよね。なんかわわわわわって集めちゃうよね。すごい。こんばんは。
そういうテンションの時じゃないと
変えないよね。
うん。頭がおかしくなってる時じゃないとっていうね。
まあね、それが楽しくてよ、俺は与田さんの話を聞いてるからね、もうね。その与田さんがなんかこの平然とした平熱でおかしなこと言い始めるのが最高なんですよ、もう、ね。平熱で、30万個超のカメラ買うみたいな。
ね、だから本当の、ね、失礼なのに、本当にその カメラが好きで、もうカメラマニアな人からすると、うん、こういう、なんでしょうね、その、ピンチ系みたいな、ドシンキみたいなやつ、本当に腹が立つんだろうなと思いますけどね。
本当にね。なんか、ホームページの時代で、それスペックとか、なんか、あの、もっと所有カメラみたいなの晒してたら、もう、突っ込まれまくるんだろうね。
宝の持ち腐れもいいとこだ、みたいな。
ねえ、もう、そう言われるんだろうね。怖いわ。いやお、まあ、おめでとうございました、本当に。
いえいえいえ。
30万以上のものを、まあ、購入するときは、やっぱおめでとうだよね、これはね。うんよく踏み切ったっていう感じですね。
ねえ。本当にね、結婚してなくてよかったと、こういう時に思いますよね。
そうね。本当にそうね。うん、ね
もう独身だからこそできる、
できる
踏み込める技ですよね。
本当に、そんなにね、踏み込めない。怖い、怖い。うん、いやー。すげえな
あ。うちの会社でもまあ割とあのあれなんですよ、撮影系というか、まあカメラこういう高級系の、うんうんうん、まあ扱ってたりするんで、全然そのノウハウがないわけじゃないんですけれども、まあ個人的なあれとしてはほぼこういうのは全然持っては一眼で持ってなかったりはしたんですけれども、
うん、
まあやっぱ会社の同僚とかにこう D500 買ったっつったら、もう何してんねんっては、言われましたけどね。
まあなあ
喧嘩売ってんのかぐらいの、なんか
そらそうやな。
結婚されてる人ばかりなんで、
ああ、
うん、
そらそうよ、
うん、
いやーすごい、
もうここ10年ぐらいカメラなんて買ってないのにみたいに、
皆さん我慢して我慢してよ、
そう、そういうね、そう、我慢して我慢してっていう ね、その最大者の人とかいるわけですよ。
そういう
人があれするとこうしれっと買うようなやつって、本当になんかピンチ系みたいで腹立つんでしょうけど ね多分、
うん、まだうちの一応800万画素だぞみたいな。うちはちなみに D40 っていうものすごい古いやつですよ。でものすごい初期エントリーモデルですよ。
はいはいはい、はい、
まあだけどあれでもさ、まだまだそのなんて言うんだろう、レンズとかちゃんとやってさ、
うんうん、だから結局やっぱレンズ、まあきちんとしたもんね。
そう、本当そう、本当ね、うん、
で別にそのプリントアウトするんじゃなくて、まあそれこそ PC の画面とか、うんうんうんうん、スマホとかで見る分であれば、もう変な話、1000万画素はあれはもう全然みたいな感じですよ
ね。本当ですよね。
1000万画素もいらないかな。うん、
だから今でもまあそこそこ撮れて十分満足みたいな感じですよ。
うんうんうん、いやほんまそうですよ。結局まあなんだかんだでレンズに金かけるかどうかみたいな世界ですからね。
そう、本当に、標準のやつよりもまあその広角のやつとかが、まあ子供とか撮るときはこう結構近寄って撮れるので、広角で撮るとすごいいい感じで撮れるんでね、うんうん、それでいいやと思ってでっていう感じですね。いやだから本当 D500 とかどんなんだろうみたいな感じだな。
いやもうピシッと、もオートフォーカスの速さはもう感動しますよ
ね。そうだよね。
ピピッとすぐこう瞬間にもね、
チュッとなるやつ、
ね。
かっこいい。かっこいい。まあ、
本当にいいっすよ。別に鉄道を撮る趣味とかないんですけどね。
まあ。野鳥とかね。
鉄道とかレースとかね、スポーツ撮る人には本当にこう待望なカメラみたいですけれども。決してこう、真顔でダブルピースを撮るためのスペックではないんでね。撮ってきましたけど。
まあでも、しょうがないよね。その、最近話を聞いてるとさ、その、TPD の現場っていうのはかなりそのカメラのすごい人たち。
そうなんですよ。本当に。
それに関してちょっと当てられた感はあるよね。
だからそれにそう当てられたところは正直ありますよ。
うん、
スマホなんかで持ってって、こう、チャリーンって撮るようなとこじゃねえな、みたいな。みんな普通に重装備で来られるんだよね。
なるほどね。
なんか、雑誌のスタッフかみたいな感じのね。
もう、もう常になんか2台、2台がなんかもう、わーって、でっかい、こうカメラバッグを抱えみたいなね。まあ、しょうがないよ。
うん、しょうがないのかな。
まあもう面白いから俺は
本当になんかね、そう買い物ってそうですよ。その悩むとやっぱりその金銭感覚もやっぱおかしくなっていて、なんかもうもういいやみたいになってね。
あんな、そうそうそう、
ちょっとこう変に吹っ切れちゃうみたいなのがありますよね。
ありますよね。
うん、
でもまあね、ある日、口座から30万引かれるわけですからね。
うん、
その時にこうグッとくる、そのなんていうのかね、こうボディを打ち込まれたような時になった時に、
だからもうあれですよ、今年俺はもうボーナスねえなって思ってます。
ああなるほどね。
あ、ボーナス何それぐらいの。
あ、なるほどね。
そんなものはこの世には存在しないんだっていう気持ちで今年は行きますんで、うん、
まあ去年はさ結局渡航にかなりの額を投資したわけで、今年はでもまあ渡航はしてないので、
そうですね、まあ、その渡航したと思えばみたいな。
渡航したと思えば。俺はなんでその与田さんのこのなんていうのな、あのフォローしてるんだろう。おかしいな、あれ俺いいのかな、こんなことばっかり言ってて叱らなきゃいけないのかな、もしかして。
なんでしょうね、こう渡航したつもりみたいな、つもり貯金的な、
つもり貯金みたいな、もうつもり支出ですよ。
つもり支出っておかしな話です
よね。おかしな話ですよね。本当にダメですよね、ダメ、ね、結局は出てるじゃんっていう話ですよね。そうそう、
結局は出てるっていう。ためてないっていう、
ためて
きちんと使ってるっていう。そうそうそう。
別にいいんだよ、使わなくってっていう話だよね。こんばんは、馬乗りラジオです。私がマノリンです。そしてお相手はいつもの、
はい、ヨナです。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございますけれども、我々もね40を超えたんで、もうちょっとね、そうそう、大人な趣味の話でもできるように頑張らなきゃねっていうことですよ。
ね、だから同じようなタイミングで、和田さんがね、ニコンの D7200 かな、なんか買われてるのをなんかツイッターかブログで見ましたけども、
わあ、
同じようなニコン狙う、ニコン買ってるわと思って、
ね、
それもあって、まあ、俺もニコン買おうみたいなのもありましたけど、
何を。
いや最初まあね、結構キヤノンかニコンかでも名前やったりもあったんですけどね、まあやっぱりレンズの豊富さ的なあれで言うと、まあニコンかな、
うん、
あとかね、
うん、まあね、ニコンやっぱりいいですよね、うち
の、まあ、ラインナップはやっぱり ね、うん、
なんだかんだでうちも親父の代にニコンを買ったのかな、なんかもうそのあれですけどね、フィルムのあれですけどね、
はいはいはい、
一眼で買ったりしたい、なんとなくニコンかなっていう感じはずっとあったんですけれども、うん、まあ、今、うん、D40 もまだバリバリに現役で、ね、うん、うちは使ってて、とはいえやっぱまあなんか子供と一緒にいるときはね、そう仰々しい荷物とか持てないんで、ね、なんか着替えとかいっぱい持ってると、うん、えらいことになるんで、
だからお子さんを取るときなんての、それこそもうシャッターチャンスってもうあってないようなもんじゃないですか
ね。そうそうそうそうそう、
ね、だからその時にカメラ用意して構えてみたいな、もうその瞬間でもうなんか
ね、
シャッターチャンスがそのなんか撮りたい瞬間がもうなくなってたりとかっていうことかね。
そうそうそうそう、もう
そう、そういく、それでいくとやっぱスマホ的なのがパッと撮れたりとかっていうね、
うん、
うん、
っていうのもあるんですけどね。まあまあスマホは本当になんか今俺が持ってるやつとかはまああれなので、 ASUS の安いやつなんで、うん、あんまパッとはしないんですけど、でも iPhone とか母さんが使ってる iPhone6S ぐらいのやつはやっぱいいなっていう、まあ十分かなっていう感じがしますけど、
うん、
結構連写とかも効くんで、まあね、
iPhone の連写すごいですよね。
ねえ、おばばばばばばばば
ねえ、
ね、与田さんはそういえばそうだよ、ソニーのコンデジ持ってるよね。
そうです、持ってます、
ソニーのコンデジ。
そう、あれはあれでやっぱり携帯性が優れてるんで、
そうそうそう、まあ確かにな、うん、なんかこう TPO に本当に合わせて、
そうですね、使い分けとか出して
撮るときとかね、
まあ、こうあんまり音を出せないような現場とか、
はいはいはい、
うん、だとすごく重宝しますし、
確かにね、
うん、そういうふうにこう住み分けというか、
住み分け使い分け、
うん、っていうふうに言い訳をして、買いましたけどね、D500 は。
そうそう、
これそれとは違うんだと言い聞かせて、そうそう、
自分に言い聞かせるみたいなさ、
俺にはきちんと明確な用途があるんだと
ね。重要ですよ、重要。
重要ですよ。何を取りたいかっていうことで、ね、
そうそう
そ
う。
そっから遡って、
考えた結果でございます。
考えていくっていうね。
ね、
うん、
いいんですかね。うん、まあね、
まあ、まあ、もう40っすからね。もう40だから、まあ、
ね、
しっかりと、しっかりとこう。した趣味をね、
確かにね、今さらチェキじゃないですよね、確かにね。
カメラが趣味ですっつってね、ちっちゃいコンテナ出すことを考えるとね、
ああまあね、まあね、
何の見栄を張ってるのかよくわかんないですけど。
うん、いやでも、ん、大事なことだと思う。
まあね、こう様子から入る、形から入るみたいなのもね、
そう
大事ですからね。
大事ですよね。本当に、うん、我々それしかもうすがるものがないですから。
うん、そうですよ。本当に、うん、本当そうですよ。もう格好だけでもみたいな、ね、
そうね。
形だけでもっていうね。
中身伴ってないのは知ってるからみたいなね。
ね、武装させてくれって
感じですよ。そうそう、本当そうですよね。そうそう
ね、
とりあえずいい武器持ってりゃなんとか勝てるじゃん、うん、みたいなね。
そうそうそう、本当そうですよ。
そう、うん、いい武器頑張って武器屋さんで買ったんだみたいな、
ね、うん、あれは我々ができることはもうお金を使うことしかできないんだっていうね。
ね、
それもお金しかないんだっていうのもなんだろう。
我々は資本、
何でも金で解決っていうね。
ね、本当に資本主義の寵児ですから、もう資本主義の本当に賜物ですからね。ザ消費者ですから。もうい
やー、本当に思い返せば何でも、もうここ数年は全部金で解決する趣味に邁進したようなところありますからね。
おっしゃる通りですね。そうですね。本当にね。
でも金使わへん趣味ってでもなんかあるかな。
俳句。俳句。句を読もうよ。でも、まあな、俳句もまあ日常から座ってるばっかりじゃなくて、こうなんかね、旅行先で読むみたいなね。
ああ、結局じゃあ渡航費が。
そうだ、渡航費がかかるのね。
松島や、松島やって、あれを読むにも松島行かなきゃいけない。
松島行かなきゃいけないんでね。
ね。
ね。それは金かかるな。ダメだな。ダメだ。
あとやっぱ筆もね。
ああ、
はいはい。いい筆やっぱ欲しくなると思いますよ。
それはもうね、そこはやっぱり、ね、道具でしょう。うん、
ね、
うん、そんなの。
いい筆と、いいすずりと。
ああ。
いい炭と、そういうものを用意しないと、こう、発想がね。
そうそうそう。
いや、
まあそうね。そうだな。そうだな。
やっぱお金かかりますよ。
お金かかるわ。俳句ダメだ。
一句一句読むでもやっぱりね、お金がね。
ね、
うん。
やっぱり短冊買わないといけないしね。そうだ
ね。あれも多分
したため、
相場わかんないですけど、相当いいやつは何枚するか忘れちゃいますよ
ね。なんか手すき和紙のなんとかの
ね、それを書き損じでもした日には、
そうパラーン
と、あれ考えたら緊張感ありますよね、あれ
ね、本当に。
いざ書いて誤字でもした日にはみたいな、
ね、日にはね、それ捨てですもんね。
ねえ、すげえな。
さあ、やっぱ無理だな。なんかお金のかからない趣味ってなんだろう。
ね、うん、金のかからない趣味ってもう妄想ぐらいしかないですからね。
ああ、妄想ね。これは割とお金がかからない。で、妄想、まあ趣味妄想ですってね。
ねえ、
ねえ
40のおじさんが、趣味は妄想ですって、もう事案ですよ、これ。
もうで、逮捕されますよね。 ま、真っ先に逮捕されますね、本当に。ダメですよね。
うん。やっぱ健全な趣味は、それなりの投資がっていうね。
あ、そうですな。まあね。いや、まあ、やっぱりそうでもしないと、あれなんですよね。要するに、やらないんですよ。う
ん、ああ、はいはいはい。
結局は。
まあ、こんだけ靴こたんだからっていうことで、その、まあ、元を取るじゃないですけども、ね、きちんとこう、全うしなきゃみたいなのは ね、
うん。
俺もせっかくこのセットを買ったんで、眠らせるわけにはいかないんで、
ね。そうそうそう。
カビを生えさせるわけにはいかない、
ね。いかないんでね。
ね、
取りまくるしかないですよね。
そうですよ、本当に。
まあ、それがね、やっぱね、現場に行くモチベーションになると思うとですね。うん、まあ、私は楽しいんですけれども、本当に、これはどっちなんだろうな、褒めていいのか怒っていいのか、うん、お聞きの皆さんでね、それはな、やっぱり、みたいなのありました、ぜひ、お聞かせ願いたいんですが、まあ、まさかカメラの話が40分ぐらいになるとは思わなかった、うん、だけどもね、やっぱり、これはビッグあれですよ。ビッグな話題ですよ、やっぱりね、うん。
まあ、昔結構ガジェット系の話してたような気もしますけど、久々になんかね。
ね。
うん。うん、大きい買い物をしたような気もしますけどもね。
ね。ね、うん。まあもう本当にあれですね、デジカメとか、与田さんにばっかり教えてもらってますね、俺なんかね。与田さんに教えてもらってるっていうか、与田さんがアップする写真を見て、これはどうやって撮ったのみたいな感じで。
いやいやいや、そんな、全然。
いやー、これで、まあ、楽しみなんでございますけれども。
ね、もう年々、今年は金使わないっつってて、もう今の段階でこれなんで、もうやっぱりね、今年もダメですね。
うん。
ね、おそらくここ数年の中で多分今年がやっぱり一番使うかもわかんないですね、
まあ、いや去年2渡航したわけじゃないですか2渡航して相当行ったでしょう、あれ。 でもそうか、結構今回踏み込んだもんね。
うん、まあね、その消耗品じゃないんだというふうに言い聞かせてね、うん、
言い聞かせてね、
一生これで付き合うんだからっていう、
ね、まあそうそうそう、
そう考えて安いだろ
うみたいな、ね、そう考えるね、それが怖いですよ。30年使うんだと思えばね、
うん、
まあ、30年使えるのかは分かんないけど
ね、っていうつもりで買ったとしても、このカメラの世界 の、 その趣味の人はもうね、なんだかんだでやっぱり買い替え欲が出てくる世界なんでね。
でそりゃね、うん、そりゃだから数年もすればもうあれですよ。
いや、もうデジタルカメラの世界はもう本当に 2,3 年も持たないでしょ、
ね、
いや、サイクル的に
本当に。だからさ、最初はさ100万画素いった、いや100万いったよとか言ってたわけだから、うん、これがさ500万とかすげえなーとか言ってたら、もう今2300万とかでしょ、もう。もう
昔あれ何でしたっけ、あの90年代な初め頃に出たデジタルカメラのカシオでしたっけね。
カシオ
何でしたっけ、あの QV10 なんかそんなやつ、
名機 QV10、
うん、何万画素かも忘れましたけど
これはだってあれが多分
あれがデジタルカメラの、まあ、普及型の一番最初のあれちゃいました、ね、
一番最初ですよ多分。
坂本龍一があれを使ってバンバン写真撮って、うん、ウェブか何かでその公開して、なんか D&L とかあの辺の時代ですよ。あの時で結構そのデジタルカメラをその気に入ってバンバン撮ってっていうやってた時代ですよ。
懐かしい。
もう画素もなんかその液晶も粗いのなんの、
ね。
ちょっと角度変えたら見えないぐらいの。
そうそうそうそうそうそう。いや、
そうそう。
だって、そうそうそうそう。なんかだから、それまでデジカメって確かにあったんだけれども、うん、で、発売はされてたんだけれども、平気でなんか20万とかするような。うん、
くっそ高いやつですよ。
そうそうそう。しかも、それがなんか39万画素とかなんで。ほんで、なんかもう、そんなので偉いこと、もう、そりゃ、まあ、ねえ、みたいな。 全然デジカメにするあれがないよねっていう時に QV10 は6万5000円で出したんですよ。それがすごかったわけですよ。まあで、ね、実際は25万画素なんですけれどもね。
うん。
ほんでそこからいわゆるリコーの DC シリーズの DC1 とか、
はいはいはい、
出てきて EOS の EOS がついに、デジカメになりみたいなさ、うん、ただ、ね、EOS はもうそれ200万ぐらいしたらしいまあちょっと桁は違うんだけど、だからそういういわゆるやっぱ民生品のもうなんていうんだろうね、この第一弾ですよね、
うん、そうそう、だからその QV10 で、だから95年か、だからあの辺から本当に超そうですよ、教授がなんか楽しそうに、調子乗って、
調子乗って、
撮りまくってたの、なんか覚えてるんですよ。
ね、なんかすごい、あ、この頃だよね、本当に Windows も95が出てさ、
うんうん、なんかいわゆるデジタルっていうものがこうキーワードとしてね、
キーワードとしてね、
うん、
あ、そういう時代だったな、そう QV10 なんか確かによく覚えてるな、誰か持ってたんだよな、そうで、あの液晶パネルがあって、うわーみたいな、取れてる、うん、取れてるみたいな、
うんうん、そうだから取ったのがすぐ見られるっていうところの衝撃ですよね、
ところの衝撃がすごかったですよね、
うん、まあ、20年以上前ですか、
あ、だけどそうだね、もう20年か、うわ、
ね、すげえわ、
すげえわわあ、すごい、まあ、あの頃からね、今やねって感じだね、
ね、
うん、
だから本当にその新製品のペースがもうデジカメの世界は早いんだよ ね、2年3年持ったら違法ですよ
ね、今やね、
うんうん、
まあもういいんじゃねえのみたいな感じはあるけどさ、それでもやっぱり、ま
あ、画素数のそのなんでしょうね、あのそれこそ、まあ、うん、3000万画素だ4000万だとかっていろいろもありますけども、大体まあその画素数競争落ち着いてはきましたよね、
ねえ、まあもう
大体2000万画素ぐらいあればまあまあいいんじゃねえのみたいな感じで、
ねえ、うん、別に
あとはまあそれ以外のところでの高画質化を測どう測るかみたいなところに行ってますからね、
ねえ、もうね、うん、あとはなんていうんですか、いろいろ細かいところで、まあ、そのあのオートフォーカスの速さだとか、
ああ、そうですね、
うんうん、まあまあそういういろいろな、そのあとは連写が効くだとか、
うん
うん、もうそういうところぐらいなもんだよね、
うん
うん、いや、どんどんどんどん、まあ、ビニ入りサイン入りっていう感じ、
ね、うん、
そう思うとさ、まあ、デジタルの世界っていうのが特にあれなんだけど、まあ音楽ってあれですね、結構長いですね。
どういうことですか。
いや、その同じようなことやってて30年みたいなさ、いけるじゃないですか。割と。
まあね、スタイル変わらない人とか、まあ、ね、もういらっしゃいますからね。
いらっしゃいますからね。
うん。
まあそんな与田さんが今週、突然平日に東京に
来て。ああ、そういう話になるんですね。
何を見に来たかって、ニューオーダーを見に来たわけですよ。
ねえ。
ニューオーダーですよ、あなた。
いやー、これが、ね、
ねえ。
1万円っていうね。
すごい。
ずっとなんか、釈然としてないものがこう、買った時から、1万なみたいな、
そのニューオーダーの単独公演に1万円っていうのはものすごいあれよね、
1万出してみるようなやつらじゃねえだろうみたいな
人差し指しか使ってないわけだからね、だって
そのバカテクプレイヤーだけじゃないってね、
ね、ね、なんかさ、ものすごいギターを曲ごとに変えたりさ、なんかすげえ機材とかあるわけでもないわけでさ、
うん、全然普通ですよ。
全然普通のおじさんが出てきてさ、
年老いたおじいちゃんが
出てきてさ、なんかさ、なんか あのすごいテープと合ってないずれてませんそれみたいなことを平気でさもうわかんないんだけどでももうそういうもんだからっていう感じでやるわけじゃないですか、
うん、ね
え、
まあ本当に確かに変わらぬ良さを維持してますよね。
ねえもうね、うん、本当にあれですよニューオーダーに関してはもう本当に崇高と滑稽は紙一重っていう言葉が最もよく似合う、うん、こう、
うん
まあ、すんごいんだけどすんごいよねっていう、
うん、
あの最初
ね、まあ30年ぐらいですもんねやってて ね
もう長いですよこれもう、
うん、
ジョイディビジョンからになっちゃったらもっと長いですもんね
そうですよね、うん、
それが久々の単独公演でいうと
29か30年ぶりかいう話ですよ
ですよねまあフェスとかさフジロックに来たことはあったけどもさ、は
い
は
いはい、俺もだから2012年のサマーソニーでは見てるんですよ、
うん、
大阪の
ね
あの雷が鳴りやった後に落雷が
本当に大変だったあの、ね、死ぬんじゃないかみたいな
そうあの時にでは初めてニューオーダー見て、
うん
おーってまあ感動したのを覚えてるんですけれども、
はいはい
まあ、今回だから本当にその単独でっていう、
うん
うんでまあ、30年近くぶりだということでね
ね
でまあ、去年アルバムを出したんで、まあ、言うたらまあレコ発的なツアーとして世界回ってるみたいですけどもね、
うん
うん
まあ、それでついにですねニューオーダー、うん、日本公演5月25日、
うん、
新木場コースト埋まった、まあ、埋まるよね
あれですよだから1日その水曜日の分がその、まあ、チケット取り出された時に確かまああれも5分ぐらいで完売したんですよ、
ね
うんうん、で俺買えなかったんですよ。
ああ、そうだった。
買えずに、どうしようかなと思って、すぐにそのチケキャン見たら、もうすぐあの売ってる人がいたんで、
はいはいはいはい、
それで、その、なんでしょうね、2000円ぐらいで買って、で、まあ、要は発券手数料が2000円っていう、あと1万欲しいもんで出せってやつなんで、
うん
でね、結局、1万2000円ぐらい出したって話ですけど。
はい。
でそれで完売したからっていうのでその金曜日に追加公演っていうのが発表されてっていう、
うん、ね、
うん
うん、でもまああれですよねまあその基本アルバムの曲も最新アルバムの曲もあり、
はい、
まあもうその過去の、まあ、ブルーマンデーしかりいろいろなその、うん、パーフェクトキステンプテーションまあ過去の大ヒット曲いっぱいあり結構っていうのもありねいろいろ面白いセットリストでしたねこれは
だからもうその聞きたいものをきちんとやるっていうのはもうねそこはあの徹底して、ね、あのサービス精神旺盛にね
ね、うん、
やってはいましたね
なんかもうちょっとほらなんかもう客のことなんかどうでもいいみたいな感じなのかと思ったら案外ちゃんとしてるのねその
いやでもやっぱりねそのセレモニーだなリグレットなり、
ね、
あビザールラブトライムなり、
ね
あまあ、そういう聞きたいものをやらへんかったら大ブーイングですよ、
まあな
何しにお前来とんねんって話ですからね、
まあなそりゃそうだな、うん、
ブルーマンデーも演奏せずに帰られた日にはみたいな
そりゃそうだなそ
らお前らそんなストイックなバンドじゃねえだろっていうね、うん、
ね
えええかっこすんなよみたいなね
ね本当に
俺らそういうんじゃないんでみたいないやいやお前らそういうんだろうっていうね
もうまあなまあないろいろ暴露本も出たしなピーター・フック船長はどっか行っちゃうしな本当に、
まあ、そうそう本当にまあだからいろいろありましたけれどもまあなんだかんだでこう現役としてね
うん
まあ、一時、そのジリアンがね、そのお子さんのその看病、ぬんぬんっていうことで、まあ、
ちょっとバンドが離れた、ね、
して、時期はあったりしてっていう、でそれがまあ落ち着いたのか、まあ、最近
は、今回はね、
復帰されてで、まあ、ニューアルバムも参加したっていうことなんで、
ね、そうですよね、
まあ、久々にその復帰を除いた、うんメンバーでっていうことで、
ね
見ましたね。
見ましたね。確かに。これはでもなんか、このセットリストを見ると、あ、それ上がるよな、とか思いますよね、やっぱね。
やっぱりね、その、まあ、デジカメに30万出して俺は言うのもあれですけれども、その、ニューオーダーに1万円な、みたいなことが、ずっと、あったりはしたんですけど、ね。
心にはあったんですが。
やっぱりその、2曲目にリグレットがやったんですよ。あれでそのジャーンって最初ギター来るじゃないですか。でジャラッチャッチャラッチャーンって来るじゃないですか。いやー上がりますよね。
上がりますよね。
あれはやっぱいいっすよ。
ねえ。
あれであのギターのあのリフのイントロでなんかやっぱ客がうわーってなりますからね。
ねえ。なんなんでしょうね、このニューオーダーのこれはね。
なんでしょうね、あれなんか、決してすごいバカテクなフレーズでもないですし、なんかでも熱くはなりますよね、あれなんなんでしょうね。
なんなんでしょうね、本当によくわかんなくて、まだ。あれは、だから、まあ、いろんな意味でマジックですよね、本当に。おかしなことですけれどもね。
でそっからもう観客がもうずっとみんな大合唱なんですよ。
ああ。
なんかあのロッキンオンのなんかのフェスの邦楽バンドでも見てるのかなみたいな。あみんな手突き上げて。みんな英語で一生懸命歌ってるんですよ。
すげえなー。いやなんかね分かるような気がする。歌いたくなる。
俺もパーフェクトキスで歌ってきましたよ。
いやもうしょうがない
よ、ね、I know you know
なんかね本当に歌いたくなるよねあれね、結構ねなんかツイッターで見てたらあのあれだよね、俺のこれって俺のカラオケのお箱みたいなの書いてる人いて、やっぱ歌ってる人いるなと思って、変な感じですよ本当に。
いやこのパーフェクトキスとかビザールラブトライアングルとかなんか、うろ覚えながら歌ってきましたよ。
まあね、いやまあだけどなうろ覚えでいいんですよ、なんかもうわけわかんないんだから、もともとが別にあのうまく歌う必要もないし、なんかこう朴訥にこうなんか言ってればいいわけだし。でもクラフティはやんなかったね。
そう、あのだから日本公演なんで ねそのクラフティという、
まあ、サービス精神を発揮していただけるのかと。
あの何でしたっけ、アジカンの
後藤さんの作詞の
後藤さんの、日本語、まあ、ほぼこう英語の詞を空耳的に日本語訳に置き換えたっていう、あの
そう
結構衝撃的な日本語歌詞バージョンっていうのが ねある朝君は目が覚めて
誰かの泣き声がする、線でなぞった今日の雨も降り止む前にですよ
、ね、完全にあの絵が思い浮かばない、
浮かばないって、ね、先に暗号で君を出さない、わけわかんないですよ。
あれはもう当時あの日本語詞が出た時はもうざわつきました
から
ね。
もうすごかったですからね。ちょっとね。
ふざけんなみたいな。
ちょっと一部はかなり沸騰してましたよね。今のツイッター社会だったらこれね、大炎上ですよね。
大炎上ですよ。
謝ってくださいみたいな続出ですよね。
謝罪してください。
怪我さないでくださいとか。
もうバラカン騒動どころじゃない
です。どころじゃないですよね。もうあの裏切られましたよっていう。
そうそう、だからそういうのがね、まだ12年ぐらい前ですよ。
そう、そんなもんだよね。
そんだけ時ね、その陶器付きがこう出すと、むしろね、日本語番組聞きたくなるんですよ。せっかく来日したんだから、
ね、もうね、その嫌感みたいなのも全部取り除いて、そのあのバーニーさんがボソボソ日本語で歌うところを見てみたいとしか思わなくなるんだよね、あれね、不思議なもん、ね、
その プロンプトを見ながら、ね、ある朝、君が目が覚めて、
目が覚めて、
全部みんなで合唱、合唱したいところ。
合唱したいよね。ローマ字で書いたんだろうなって。
そうそう。まあ、それ期待したんですけど、まあ、それはなくてっていう。うん、
でも考えてみればさ、なんかクラフティつい最近かと思ったら本当10年以上前だった
ね。そうですよ。もうまあ ねだいぶ懐かしめの部類になりますよね。
懐かしめの部類に入っちゃうね。もうだからさ、ニューオーダーとかもそういうのに関しては時間の尺が全くおかしなことになってますよね、本当に。うんうん、いやー、でもウェイティングフォーザサイレンズコールはやったんだよね、あの、うん、ライブでもね。うん、
まあ、まあ、でもその去年出したそのミュージックコンプリートでしたっけ、うんうんうん、あのあコンプリートミュージックか、あれがね非常に良かったんですよ。
あ、はいはいはい、
割とこうダンスミュージック、シンセサイザーに重きを置いたきちんとしたそのダンス系の、まあ、いわゆるこうニューオーダーファンが求めるような音作りっていうんですかね、
うん
うん、になってるのがあって、まあ、決してその、まあ、今でいうところ の EDM 寄り的な方面の、はい、音じゃなくてっていう、
ね、
うん、で非常にこう良かったんで、そのアルバム曲、まあ、昔の曲ももちろん聴きたいっていうのはありますけれども、そのアルバム曲もその本当に聴いてて楽しいのが多かったんで、
うん、
あの、うん、1万出してよかったかなっていう、
ね、
うん、今なんだかんだで、まあ、やっぱり言っといてよかったなっていう感じはありましたよ。
まあそうですよね、そうですよね、うん、いやいや、だからまあやっぱりニューオーダーすげえんだなっていう感じですよね。
もうだってバーニーなんかもう、まあ、アイスもただのそのおじいちゃんですからねもうあの顔もなんかもうダブついた、もう重力の下がったような、もうんで小太りでね、
ね、そう
昔は本当にそのなんでしょうね、スマートだったんですよ。
はいはい、
もう昔で本当80年代とかですけれどもその頃に比べるともう全然もうダブダブのなんかね、小太りのね、おっさんが赤ワイン片手にマイク持ってステージをこうひょうひょうと、練り歩きながらこう、歌うっていう
ね、
なんかね、その、まあ、ギター弾いてる時はいいんですけれども、あのマイク片手になんかこうで酒飲みながら歌ってるのを見てると、なんかこうバスへのスナックでなんかおっさんがご陽気のおっさんがなんかこうカラオケしてるみたいな感じでね、
うん、本当になんかもうあのこれ渋谷タワーレコード渋谷でトークセッションやったんですよね、26年、その時の写真とか見るとね、誰が演者か分かんない、誰が司会か誰が演者かよく分かんないもんだってなんであなた方そこにいるんですかっていう感じの、もう普通のおっさんですよ。
ねえ、もう普通のこうおじいちゃんがっていう ね、
うん、なんかこう
なんかね、あとねライブ中でその、まあ、ジリアンにいたってはなんか、ね、俺周りとそのまあ遠くから見てたんですけど、なんか遠くからジリアン見るとなんかあの清川虹子に見えてきた、ね。今日は二次子かなみたいなちょっと化け物感がこう
ちょっとおかっぱでね
おかっぱでやべえと思いながら
清川二次子はさすがに、でも確かに見えなくもないねこれね、
遠目からね、暗い感じで見るとね、清川二次子だってなりますよ怪人なんですけど、
えらいことですよこれ
いやいやね、本当にまあそんな彼らがまあ現役で
ね
こうしてまあ、バックトラックがもう非常にこうかっちり作られてるんで、
はいはい、
昔みたいにその演奏が下手だどうだみたいな、まあね、そういうあらは見えにくい作りにはなってるんです、
ね、うん、
まあだからその全然普通に聴けるサウンドにはなってるんですけれども、まあそのなんでしょうね、ダンスミュージックな部分の、うん、アレンジ、うん、サウンドが本当にその今いい意味で今っぽくない感じを貫いてるっていうのがね、
うんうん、
彼ららしくていいというか、
ね、
うん、
まあやっぱすごいすごいなってい
つも、あでも EDM を歌うバーニーも見てみたいですけどもね。
でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん
でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん
でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんで
んでんでんでんでんでんでん
でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん、
いやー、まあまあね。
よかったですね。
うん、まあまあ、本当に久々のガイタレのライブでしたけど、うんうん、まあ、行っといてよかったなっていうふうに思いましたね。ね、まあ、行った人はやっぱりみんな、なんか感動してる人多かったですよ。
うん、まあなんかやっぱりね、見たいものが見られたっていう感じはあったでしょうね。この感じで言うと。
うん、
だからまあ、うん、だけど、まあね、それ、やっぱり、アレンジとかライブのアレンジもかっこよかったなみたいな声が多くて、うん、まあさすがさすがなんだな、
うんうん、まああと面白かったのがそのライブ終わった後に、
はいはい、
まあ、会場出るときに、まあ、ビラ配ってる人がいたんですけど、
うん、
で受け取ったら、
うん、
ピーター・フック来日決定ってなんじゃこれと思って
なんじゃこれじゃあ今日来いよってヒロダさん書いててさ、面白かったんだけど、
めっちゃ面白いなと思って、
本当にもうね、本当に
嫌味かと思いましたよ、
ね、仲良くしてって感じですよね、本当に。
まあもうあそこはもうなんかもうわけわかんないですよね、
ね、
うん、まあ、裁判沙汰まで行っちゃってる案件なんで
ね、
何を揉めてんのかもうわかんないというか、
ジョイディビジョンは俺だみたいな感じなのかな、お互い
だからニューオーダーのライブのアンコール後半っていうのは必ず大体そのジョイディビジョンの曲をやるわけですよ、はいはい、
ありますね、
はい、で映像にもこうフォーエバージョイディビジョンみたいなこう出てね、
ね、
ちょっとこうわーっと一番こう盛り上がる瞬間だったりするんですけれども、結構それもね長年ずっとそれやり続けててだからもう定番化してるんですけれども
ね、
なんかね、で、かたやそのピーターフックはピーターフックで、その、ジョイディビジョンのアルバムを再現ライブとかもね、ここ何年かこうやったりしてて、
うん、
だから、我こそが真のジョイディビジョンなりみたいな、こう双方でやってるみたいな。
なんかね、もうさ、
何なんだろうな、みたいな ね。
仲良してよって感じですよね。
うんうん、本当にこうね、うん、死んだ人が浮かばれないですよ、
本当にね、本当にしかも年取ってからさらに仲悪くなってどういうことなのよっていうね、
ねえ、若いうちのいざこざが今までみたいなジャンプ、急になんかなりましたもん ね、
なんかなんかややこしいなこの人たちっていう
ねえ、ヤンカーチも本当に墓場で草場の陰で泣いてますよね。
ね、泣いてます。
面白がってるかもわかんないですけど。
まあね、まだやってんのかよみたいな感じ。うまくなってねえなみたいなこと。うまくなるよもうちょっととか怒ってるかもしれないですよね。
だからまあピーターフックはピーターフックでなんかこう言い分としてはなんか。戻ってきてくれよって頼まれたら別に行かないわけじゃないんだけどみたいなのはインタビューで見ましたけどもね、
うん、もうねめんどくさい、
めんどくさい、めんどくさいですよね、めん
どくさい人ですよ完全に。これ
どっちかが謝ってなんか結局謝りゃいいんでしょうけどもね、
そうそうそうそう、
意思張ってる感じはありますよ ね、
なんかもうさ、もう本当挨拶がない的なやつって本当どうでもいいんだよな大人なんだからいいじゃんかよその辺
ね、俺の許可なしで俺抜きでニューオーダーを復活させたんやかやさせやがってみたいなんで、ね、怒ってるっぽいですけどもね、
ね
呼ばれなかったみたいなことがすごい、
また
ま、たカチンときたみたいなね、
またもうどうせなんかその前に散々めんどくせえだのどうなの
こうなんかね、そう避けられる要因があったんでしょうけどもね、
決まってるのにさ、もうさそれで突然呼ばれなかった まあまあまあ、そういうめんどくさい人いるからな。
いますよね。
本当に。飲み会なんでいいかな。いや、俺呼ばれてるの。まあ、もう分かったよ、もう。みたいなね。本当いますから。それが飲み会ぐらいだったら別にどうってことないんですけど、頼むから楽しいライブにはみんな来てくださいって、本当にね、うん、
本当に
たまにしか来ないんだから日本になんて、
で本当そうですよ ね,
ね。
まあもうでもまあ戻ってくるのはないんでしょうけどね、多分ね、
ね、
なんか完全にこじれたみたいな感じがあるんでね、
うん、
うん、まあでもフッキーの方のジョイディビジョンのその再現ライブのそっちを見てみたいですけどね。
ね、
そっちはそっちで、
そっちはそっちですね。
うーん、
まあ、うん、まあ、まあ、あのベースが聴ける、うん、まあ、みんなあれぐらいは弾けるよねっていうところが、どうしてもこのニューオーダーのバンドのこの宿命として、ね、別になんか、うん、みんな弾けるよねあれぐらいっていう話になってしまうところが難しいんですよね。
まああとなんかこう荒々しくこう叩きつけるようにこう引っかくようなあのね、
ね、
あのフッキーのあの独特のこう歪んだ鳴らし方というのは、まああれはあれで味があってね、
ね、
うん、いいんですけどもね、
ね、別にそんな高音でやるからどうとか、まあそうよねみたいな。
いやまあ、まあ、いい久々にでもあのパーフェクトキスの新生をこう一本指でこうカエルのゲロゲロゲロゲロゲロゲロってあるじゃないですか。あれが聞けてよかったなと思って。中盤のところでね、ゲコゲコゲコゲコゲコゲコゲコってなる。ああまあもうこれでは俺1枚払ってよかったと思いました、
ね、そこは当然ね、キーボードもう丸写しだよね、画面ね、来てたのかな。僕そこ抜かなくてどうすんだってやつだよね、本当に。
ねえ、
まあでも不思議なもんでね、この日あたりにあれですよ、なんか西脇さん交際説報とか出てね、まあ、なんかあれなんですかね、地球の危機かなんかですかね、なんか
それを交際説報道ですよ、ね、
説報道が出てね、このなんかあれですよね、自民党が変な法案を通過させようとしてるんですかね。陰謀
しか、なんか隠れみのみたいな、
そうそう、隠れみのにして、これを国民の目がこっちに行ってる隙に、なんか重要な法案を通そうとかしてるんですかね。これなんかやっぱりサミットの何かを隠すためじゃないかとか、いろいろちょっとうがった目で見るんですけど、
それがこう舛添のね、
あ、そうか、舛添か、
あっちの資金をね、資金流用はなんだこうね、
そうね、そこからこう人々の目をそらす、じゃあもうなんか都知事は次の都知事あたりは西脇さんなのかもな。
ない話じゃないんで
ね、もうあとは
だ、あり売りそうっていう
のが、ね、そう、もうだって西脇さんはあとは政界進出のタイミングだけですよ、もうあと、うん、本当に、
まあ、その前にアミューズのまあ役職なんなり ね、大きい役職経てからでしょうけどね、
経てからでしょうけどね、まあ、取締役にはなるでしょ
う、うん、
しょうがないですよ、もう流れなんでね、こればっかり。
でその交際相手がサバンナの高橋
ですよ、高橋茂雄、
あ、
コッシーですよ、コッシ
ー、 コッシー、森進一長男は
どうした
んですか、じゃなくなったんですか、
そうそうそう、森進一長男のと結婚したいっていう
ね、ワンオクの高ね、
ね、どうするんでしょうね、ちょっと、
うん、
まあ、であれで
しょ、森進一から芸人か、うん、
うん、いやいやいや、でもまあだからいいんじゃないですかね、なんかあれでしょ、その、ご家族西脇家と
家族ぐるみで、ね、みたいな、ね、
そうそう、西脇家のそこ、まあもう揃っていたらしい場所にその行ったわけでしょ、
要するにサバンナの高橋って、まあ、まあ、そのパフューム芸人でしたっけ、
はいはいはい、
アラメトークの
ね、出てましたもんね、
要するにだからファンサイドの人でしょ、
そうそうそうそう、
あくまで仕事相手というよりもあくまで自分ファンだというところの人じゃないですか、 そうすると、こう、ファンが、一線を越えたっていう感じじゃないですか。
うん、まあ、もう、ギルティーですよね。
ね。一番そのアイドルの界隈で
やってはいけないことですよ、ね、
やってはいけないことじゃないですか。そうですね、もうまあ、あの言うたらそのもう解雇ですよ。
解雇ですね。
ね、あーちゃん解雇ですよ。
もうそれはもう解雇ですよ。もうそこには入れないですよ。もう
アイドル現場でこういうことがあったらもうすぐ解雇ですからね。
出禁ですからね。
出禁ですよ。
この今あの怖い人たちに排除されますから。
プリクラでも何でも流出したらもうアウトですからね。
もうアウトです。そうですよ。大変なことですよ。
ああ、じゃあもう、Perfume、二人組ですね。
もう、いや、Perfume は、あれじゃないですけど、高橋さんがもう吉本興業をお辞めになったらいかがですかね、ぐらいの感じ。明らかにこれ、なんかあれですよ、高橋さんの方の問題なんじゃないかな。
いや、大体やっぱりアイドルの方はやめますからね。
いや、アイドルの方なんか、いや、わかんないですよ。だってそれはだってほらそのね、高橋さんの方が積極的にアプローチされたかもしれない。しょうがないなって、こう西脇さんがちょっとじゃあまあ家族もいるんでみたいな感じの時だったかもしれないじゃないですか。
結局でそれで言うともベッキー問題と一緒で、あのやっぱり自粛、ね、いや、もう流される期間。
だから来週からコッシーの声は誰かなっていうことです。コッシー、うちのお子様がコッシーの声が違うって泣き出すかもしれないけど、まあこれはしょうがないですよ。もうお子様見つけたばっかり見てますから、まあ、ね、まあしょうがないですよね、もうね。
いやー、まあね。そうか。で、そのツイッターとか見てたらね、
はいはいはい、
あのみんなその落胆してんのかなと、こうなんか落ち込んでたりとか、うん、燃え上がってる人がいるのかなと思って見てたら、なんか、はいはい、もう西脇さんが幸せならそれでみたいな人が多くて、
そうそうそう、多くてね、多くてね、
もう、あ、もうそういう息なんだと思って、
もうそうそうそうそう、
まあもうみんななんかこう、あ、悟りを開いておられるんだなと、
もう本当にね、あ、もう
そんな芸人と交際するなんて嫌だとかじゃなくて、うん、あ、もう西脇さんが幸せでおられるんであればもうそれでっていう、その受け入れ方ね、
そうそうそうそう、もう ね、
なんか素晴らしいですね。
みんな素晴らしいですよ、
ね、もう
本当に俺ぐらいなもんでしたよ、なんか取り乱してるのうちのタイムラインで多分取り乱してるの俺だけだったと思いますよ。
いい年して、
いい年して、うん、会社休もうかと思いましたからね。旅に出るぐらいしかないじゃないですか、こっちとして。
まあでも、あーちゃんはこれ2、3回目ぐらいですよね、多分ね。
そうですね、まあいろいろと、うん、
うん、
だやっぱり多分なんかあるんでしょうね、こう、
もう、まあ、そういうのが出るっていうね、ね、家族ぐるみみたいな話も出るっていうようなことでなると思う。
あれなんじゃないですかね。ナイン解散がなんか関わってくるような気がするな。
ナインが責任取らされるんですか。
いやいや、ほら、
フィルムじゃなくて、
いや、なんか何かを示唆してるわけですよ、この報道は。何かを示唆するのはやっぱり、うん、チャーポンじゃないですか。
ああ
、うん、であそこはあのほら川島さんがお辞めになったりとか、ちょっと大変な時期じゃないですか今。
そうですね、ここからはどう立て直すかっていう
時期ですからね。ここからどう立て直すかっていうね、うん、なんかそれに絡むんじゃないですかね、これはね。
どうなんだろう。
どうなんだ。
ナインが休止したもんですけどね。
ねえ。その責任
を。よくわからない責任の。姉が大変失礼いたしましたみたいな。
意味は
だ、ね、事務所の垣根をこう超えた。
超えてね。なぜアミューズの話をレプロが拾うみたいな。
わけのわからない謝罪っていう ね。
いいですね。
まあ、確かに、まあもういい年よね、お年ですからね。それはまあもう落ち着くべきところに落ち着くんであれば、それはまあもう ね。いいでしょうし。
いやもう、うん、まあね、そりゃそうですよ。もう20代も後半ですから、
うん。
別に私が言うことではないですけれども、本当に、もうここまで来たらもうやりたいことをやりたいようにやってくれさればそれでいいわけですよ。
うん、
うん、 まあ、それをこう私どもはこうほぞを噛みながらこう見つめていくしかないわけですよ。
まあでもファンの人間がなっていうのはなんかな、そうそうそう、この間のそのノッチのあれもそうでしょ。
そうなのよ、そうなのよ、そうなのよ。
だからファンとしての立場をこう超えるアプローチっていうのはなんかやっぱりそれはルール違反じゃん、ね、いくら芸人というか仕事をしているあれだとしてもねえ、
やべ、その近づき方がね、
ちょっと、ね、そういう近づき方やっぱずるいと思いますよね。
それなんですよ、
うん、
そこはね若干釈然としないところが、
うん、
だからまああの、うん、いかんな、いかん、いかんよ、もう反省して 謝ってください。謝罪してください、高橋さんは。
まあね、結局まあひがむしかないんですけどもね、
そうですね、 ひがみでございます。
そうか、
まあそんなこともありましたわ今週は。まああとあの次回予告として入れておきますけれども、あの与田さん、お酒のライブのチケット買った。衝撃の衝撃のネタが、ここで飛び込んでまいりました。次回予告か次々回予告にしておきますけれども、ついにですね、最終決戦ですよ。サブカル最終決戦がここで、大阪の地で、ね、ついに決戦が開かれる。
ねえ、まあ、これをね、長年聞いておられる人は、まあ、ご存知だと思いますけど、こう、我々ね、二人は、渋谷系は一切通ってないんでね。
そう、割と、渋谷系に近い年齢であるにもかかわらずですね、全くスルーしてるんですよ、渋谷系を。ね、
全然、だから、渋谷系に対しての、その、まあ、変なにその思い入れというか、
何もない。
あ、愛憎も含めて一切何もないというか、うん、だから、まあ、変な話、その小沢健二さんという方もその、フリッパーズギターをやられておられたと、
ね、
でスチャダラパーと、ギーバックを歌われておられたと、
おられたと、
であとカローラ2に乗っ取られたと、
どうぞ乗っておられたと、
財布ないのに。以上です。
はい。ご苦労さま
です。私の持てる、渋谷系情報は以上です。
あと俺もう一つ知ってる。ラブリーっていう曲で、よくヘイヘイヘイで浜ちゃんとかに突っ込まれてた。
ああ、あとなんか、僕の子猫ちゃんとか言ってませんでしたっけ。
言ってましたね、言ってましたね。
あの子猫ちゃんの相手は誰でしたっけ、深津絵里？
いや、深津絵里じゃないだろう。色めき立つ。深津絵里じゃねえよ。深津絵里も勘弁してくださいよ、本当に。深津絵里も、この、もうなんか、交際報道とか出ると、ものすごいズキッとくる。なんか、心が揺れる、この。
なんかでも、僕の子猫ちゃんがどうかって、よう言ってませんでした。
言ってましたね。
ねえ。
あれ、誰だっけ。
そんなイメージしかないっていうね。そうだ、へいへいへいでなんかいじられてるのはなんか
記憶は、ああ深津絵里だって
ですよね、多分ね、
ああ
そうそう子猫ちゃんですよ。
ちょっと旅に出るわ。
うまいこと言いますね。
ちょっと旅に出てくるわ。もうかなり前の話ですけどね。
だいぶ前ですよ。
だいぶ前の話なのに、今知って今落ち込む。
20年近く前までじゃないですかね。
本当に。今知って今落ち込むみたいな。
そうそう、だから本当に、まあもう本当失礼な話ですけど、それ、まあ、ものすごく、まあ、それぐらいしか知らないと、もう人間なんですけれども。
ね、
まあ、じゃあなんでチケットがあったのかっていうと、これもまあ失礼な話で、小沢健二さんの その今あるツアー、やってますけれども、はい、そのライブチケットが、大暴落してると。
そうなんですよ。何なんでしょうね。
だ、何なんでしょうね。
あれなんですかね。
原因が全然わかんないんですけどもね。
要するに、あの、あれですかね、コラ売れるぞと思って確保したら全然売れなかったっていう感じなのかな。
それか、なんか、思ってたライブ内容と私が見たかったライブ内容と全然違うっていう落胆した人がすんげえ売ってるのか。
いや
いや、でも大暴落なんでしてるかっていうのは、その、まあ、チケットキャンプって今あるじゃないですか、
はいはい、
あそこで小沢健二で検索してこう見ると分かるんですけども、本当にその半値以下で普通に売ってるんですよ、
ね。
下手したら2000円とかで買えたりするんですよ、うん、
いや本当に、2000円、2200円とか売ってますね、
うん。で俺も それを見て、なんでこんなことなってんのと思って、うん、急に逆に興味が湧いてきて何がダメなんだろうみたいな、
うん。
なんで、まあ、せっかくなんで2900円で大阪売ってるのがあったんでちょっと本当失礼な話です。もうこういう時にこう買っていくっていうのはもうその態度としてどうなんだって思うんですけれども、
うん、
でもこういう機会でもない限り大沢健二という人のライブを俺は多分見ることがないだろうなとも思ったんで、
そう
もう変な話 100% 興味本位でしかないんですけれども、うん、
まあ、
全くその前情報も何もなくない、そのさら本当にまっさらな状態でちょっと今度、うん、来週、見に行かさせていただこうかなと。
すごい、
はい、だからそのね、そのものすごいコアのファンの人が見る角度とは全然違う感じで、多分フ、
ね、
ラットな気持ちで、
そう、
見に行くおじさんが一人いるということで、
すごいな、
うん。
もうなんかだからさ、あれですよ、東京とかはさ、なんかこう高まりすぎちゃって大変なだったみたいな人とかいっぱいいたらしいからね。
まあまあさ、人気ね、それはまあある人ですからね。
だからまあ、だってさ、青春だったんだよみたいな人はいるわけですよ。
言うたらもう我々の年代ぐらいの世代でしょ。
だからもうそうですよ、もう我々年代
の40オーバーの人がほとんどでしょ。
がの青春がまた動き出したと思ってみなさい、
うんうん。
もうそら偉いことですよ
ねえ、
ね。
うん、
その偉いことがの中にポツンとフラットな人が一人いるわけですよ、う
ん、何もわからない人が
何もわからない人がいるわけですよ。だからまあ当日はその彼女がね、あるいは奥さんがね、すごいファンだったんで、一緒に行こうって言ってチケットを二人で用意したんだけど、神さんはちょっと忙しくて来れなくて今一人なんだよねって言って手でいないと本当に殴られるんじゃないですかね。なんかよく わかんないんだけどなみたいな、こうなんかかみさんに行こうよって言われて、いやうんって言っちゃったんだけどなみたいな顔をしてないとですね、うん、興味ないけど見てみたいかったみたいなさ、まあ
ね、え、そうそう、まあだから、なんで、ね、本当にね、そんだけ暴落して出品されてるのかっていうのは、そう、本当謎なんですけどね。
これ、本当に不思議な感じですよね、ちょっとね、
うん、
そのよくわからない、その熱を帯びてる人たちは、ものすごい熱を帯びてるんですよ。
うん、
で、まあだから、結局、ね、もう残ってる人たちっていうのが、まあ、そんなに数多くいないっていうことだったのかなとか思いつつ、まあ今ほとんどさ日本で活動はしてないから、
まあ、結構ブランクの期間は長かったですもんね。
最近のなんかを見て好きになりましたっていうような若い子たちはほぼいないわけでさ、
うん、
何度かの形で過去とのいろいろ掘ってるうちに出てきちゃったっていう子はいるかもしれないけど、うん、まあそんなリアルタイム感がないところによ、
うん、うん、だから当然若いファンというか若い世代があまりこうガッと飛びつくような、うん、状況でもないっていうのは確かにあると思うんだよね。
う
ん、
そうね。
とはいえこの、まあチケキャンでね、チケットがいっぱい出品されるのはよくあることですけども、半値以下が本当に多いっていうのがもう謎でね。
謎でね。
うん、
今だから今度さ、次あたりは、 愛知とかあたりだけど、うん、愛知も軒並みあれですよ、2000円1500円とか
安すぎる、
うん、どうしたのかな、みんな何
アイドルのチケットの方が普通に高いですよ ね、
高いよね。だからまあそのぐらいあれですよね、
その暴落っぷりがもう謎すぎてっていう、だからそこでの興味がやっぱりまああったりもしたんで、うん、どないなっとんねやっていうことはね、
ね、
うん、
ぜひちょっと見てきていただければと
思う、なんか潜入するかのようなね、
そう潜入レポートみたいな、
本当に怒られそうですけどね、
ええ、あの本当に頑張って乗ってきてね乗るのかな、乗るようなライブなのかな、
なんかちらっと見たところによると、なんかちょっとそのダンサブルな曲はありそうみたいな、なんか、
ああなるほどね、
うん、まあなんか見ましたけど、まあそれでも全然俺曲知らないんでね、
はいはい、
うん、
すごい、
うん、
うん、
久しぶりにその新規な現場ですか ね、
完全にあの
完全新規な現場に、
完全に新規な現場にね行く感じで、ちょっとまあ、うん、いろんな意味で心がこうなんていうんだろう、こうフレッシュな気持ちでね、
うん、
音楽にこう接することができる、
うん、どうします、見終わった後に急に子猫ちゃんとか言い出すようになってたらね、
いやいいよ
もう子猫ちゃんとかいうネタもなんかファンからしたらもう古い話なんでしょうけど、
古い話なんでしょうけどねなんか突然なんか
でもそれぐらい結構その公のイメージとしてあれインパクト強かったですからね、
まあね、
うん、変な人が出てきたなっていう
まあね、フリッパーズの頃からねやっぱね、うん、
そうフリッパーズも全然通過しなかったからな、
フリッパーズは本当にあれしか知らなかったな、あの
マシンガン、
そうマシンガン
マシンガンしか出てこないっていうね、うん、こんないい加減な2人がやっとるんですよ、
本当ですよ、俺ら知らなさすぎるよ本当物事をさ、勉強しようよ、
ね、
もうちょっと
物を知らなさすぎますよね、
本当だよ、もうダメだよね、本当ダメあマシンガンって深津絵里出てたよね、
ああそこでそれでかな、
それでか、それでなのか、謝ってください消費者をバカにしないでくださいすいません、はい、ということでこんなでございますが、まあちょっとお楽しみにっていうか、いや単純にどんな音楽なのかってすごい気にはなりますよね、うんうん、はい、ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。まあそんな感じで、30万兆のカメラを今度見せてください今度一度こう見て、そう、まあまあ、なんか触るの怖いんで、遠くからなんか、
いやいや全然普通ですけどね
そんなんでございますが、最後に何か伊藤さんございますでしょうか。
最後そうっすね、まあほぼほぼその TPD を撮るために買ってるとこがあるんですけどもね、うん、カメラは、
カメラ、
うん、まあそれも含めてですけども、最近その TPD のあの話で言うと、その、女性ファッション誌俺買ってんですよね。
ああ
、この間あのチラッと反省会でも言いましたけど
皆さん出るからね、
なんでしょう、あの、レイっていう、
レイね、
はい、
はい、
ファッション誌ありますけど有名な、
はい、RAY、
はい、あれを割と定期購読しておりまして急にこんな話しても、ね、40を超えたおじさんが、レイを購読しているっていうのは何ぞやって話ですけれども、
本当にね、
あの まあ、その雑誌あれなんでしょうね、あの、まあ、ほぼ大学女子大生ターゲットの雑誌だと思うんですよ、
松井愛理みたいなね。
そうそう、だそう今おっしゃったように、その松井愛理が出てるわけですよね、
はいはい
はい、であとキュートのその鈴木愛理も出てると、
はいはい、
でプラスそこに、まあ、あの東京パフォーマンスドールの城西聖羅というのも出てるわけですよ、はい、あとはまあ乃木坂の人とかも出てたりしてっていう、はいはい、ほぼほぼアイドル雑誌なんですよね。
ああなるほどね、そういう意味ではね、
っていうこともあって、定期的にこう買ってたりするんですけれども、
はい、
うん、でそれで、まああのまあ、一つこうその時も言いましたけど、その疑問というかこうどうしてんのかなっていうのをちょっとあのお聞きしたいなと思って、その あれって一冊1センチ以上分厚いじゃないですか。
すごいですよね、なんかボリューミーですよね、
本当にこう角で人を殺せるぐらいのドンキになるぐらいの、
そうそう、結構重いですよね、がっちりしてますよ
ねえ、であれが今部屋の片隅に結構積んどるわけなんですけれども、
はいはいはい、
女の人ってまあやっぱファッション誌買うじゃないですか。
買うでしょうね、
いろんな多岐にわたって、
ねね、
うん、何種類もあってそれを定期的に買ったりするわけじゃないですか、
はいはいはい、
それは積んでいくのが正しいのか、処分してはるのか、どうされてるのかなっていうのが謎なんですよね。
馬乗りラジオをお聞きで、レイとかですね、女性ファッション誌とかを、定期的に購読されている方が、いらっしゃいましたら、ぜひお便りを。多分いないと思います。
いやー、でもあれなんとね、もうちょっと1年経ったら、まあ、相当積むんですよもうでアホみたいな思いでしょ。
あのさ、多分なんだけど、ファッションって毎年変わるわけじゃないですか。
はいはい、
だからもう去年のファッションはもう今年古いみたいなことあるじゃないですか、
うんうん、
だからきっとキープしてないんじゃない。
だからそこなんですよ、だからああいうファッション誌っていうのは、そのそれこそ少年ジャンプだああいう感じみたいに、はいはい、そう読み切るものなのか、それとも資料として手元に残しておくのがいいのか、どういうふうに読むのがこうスタイルとして、ああいうファッション誌 その付き合い方として正しいんだろうみたいな、
正しいのかみたいな、
うん、だって積むにしてはもう本当にかさばる一方で、
うん、
うん、
積む意味がないんだろうな。どうなんだろうね。
うん、でもね、そこに上にしなり、まあ、ね、うん、松井がいるんでね、捨てられないじゃないですか。捨ててどうすんだって話じゃないですか。
いや、まあ、だからそういう目線でみんなファッション誌を買ってないんじゃない。
女性はおそらくそうなんでしょうね。ね、女性はそうですよね。ね、
うん、
でも、なんかお気に入りのね、応援したいような女の子がそこにいるわけでしょ。ああいうのはみんなこう貯めて積んどいたりとかっていうことはしないのかなとか、でもするにしてはかさむしいなっていうね。な
んかこうわーわーっと見て、わーアイリちゃんかわいい、誰々ちゃんかわいい、ジョニシちゃんかわいいみたいな感じで終わるんじゃないかな。まあね、ね、いやなんかわかんないけどね、かわいい夏メイクをこれ切って取って、あの来年も参考にしようみたいなあんのかもしれないですけど、
うん、本当にね、うん、あの今月号があの鈴木愛理のその1ヶ月着回し術なんですけども、
気分上々6月ウキウキ着回し30 days、
yes、だいぶあの女子大生の着回し術はだいぶ俺ノウハウは分かりましたよ
あの、うん、なんか偉くなったねって、
この40にして、
この40にして、
あ、世間の女子大生はこのようにして、1ヶ月着回しておるのだなと思いながら、あれ、興味本位でその、区のその金額、はいはい、金額とか計算したら、あれ、アホみたいに高いさ、1ヶ月、ほんまにガチで揃えて、 金回してたら、
ね、
なんか4、50万しますよ、あれ。4、50万も持ってる女子大生ってなんだよって。
いや、いないよ。だから、その中の一つ、二つぐらい真似できたらいいなってやつでしょ。
気回しって言うんだから、なんかあるものをこう、一週間なり何なり単位で気回すわけじゃないですか。
はいはい。
個別に見てたら全部違ってたりしますからね。気回してねえじゃん、みたいな。
気回してないよ、ね。
全部、お前、なんか、おろしたてじゃねえか、みたいな。
ね。
うん、詐欺みたいだなと思いながらっていう読み方をおじさんはしてるんですけど、
なんかね、全くね、レイの読み方じゃないんだと思うよ、それは。そういうことじゃないんだと思うよ。
いやー、でもね、いいっすよ、あれ、なんでしょうね、そのアイドル、アイドル雑誌、アイドル雑誌であるじゃないですか、
はい、
でもアイドル雑誌で映るそのジョーニー・スエラとレイで映るジョーニー・スエラの表情はもう全然違うんですよ ね。やっぱりそのオタクに向けて作ってるそのカチッとした表情と、それこそ本当に同性に向けた、
はい、
柔らかい表情とでは、あ、おっさんにはしない表情はこういう表情なんだねとか思いながら
戻ってきて、お願い戻ってきて、与田さん、与田さん帰ってきて、
なんかね、柔らかい表情でね、なんか
だから今度写真撮るとき言えばいいじゃないですか、レイみたいに撮りたいんですってものすごく困惑されると思うけ
ど、いやでもあそこで映ってるのって、まあ、そのメイクもすごいんでね、
あ、なるほど、まあね、
もうチークの具合とかがすんごいんでね、はいはいはい、
そうだよね、なんか俺らから見るとかえってやぼったくないこれぐらいな、
そうそう、だからよくそのインスタグラムかなんかで載せてるような画像って、うんうん、アイドルを載せてる画像ってものすんごいシャーのかかった、
そうそうそう、
ものすんごいもうお手もやんかみたいなぐらいのほっぺたが真っ赤だ。
で口紅とかどう、そんな赤いのみたいなさ。
ですんごいソフトフォーカスな写真でっていう。ね、あんな感じがやっぱ同性に向けて発信されてるわけじゃないですか。
そうね。
で、ああいうのがそのファッション誌でもそういう風な感じで撮られてるわけですよ。うん、で、片やオタク向けのアイドル雑誌はもうそんなんは全然ないわけですよね。なんかもう、肌のその毛穴まで見えるんじゃねえかぐらいのすんごいなんか撮り方してたりするわけですよね。だから片や 4K 映像みたいなね、片やもうなんかすんごいソフトフォーカスなみたいな、
はいはい、
だからそれぞれに違う表情が見られるんで、だからそういう意味でやっぱファッション誌もこうオタクとしては抑えていかなきゃいけないわけですよ。
押す。押す。まあそう言われると、そうですねとしか言いようがないんですけども。
で、ああいうファッション誌って、もう本当にその紙がペラペラなんで、
うんうん、
だからそのスキャニングで、オートでこう ADF スキャナーかなんかでガーって流せないんですよね。ガシャってこう、もうクシャってなっちゃうんで、きっちりスキャニングしようと思って、本当に一枚一枚手置きになっちゃうみたいな、ね、
もうね、本当にそスキャンするもんじゃないんですよ、だから、ファッションして、本当に。
そうだ、それも思って、で今はその電子媒体、それこそ Kindle とか、
はいはいはいはい、
で私があるんで見れるんですよ、きちんと、今って、雑誌ってね、
うんうんうん
で。そっちで見た方が綺麗には見れるんで。
はいはい、どうせデジタル入稿だろうからね、これな
んて。そうそうそうそう。でも俺は、レイを見るのに、俺は端末を買うのかって思うと、なんか、なんだこの40歳とかって思ったりもして。
まあ、しょうがないじゃないですか。レイ専用 iPad の一番いいやつみたいなやつじゃないですか。レティーナじゃないと、やっぱこれ、質感出ないみたいなさ。
ああ、もうそっちに移行した方がいいのかな。
ねえ、そうですよ。もう多分ね、往々にして積むよ、それ。やばいと思うよ。床抜ける。
そうそうそう。いや、ほんとそうなんですよ。これ、2年も3年もやってたら、これ、だめだなと思って。
本で床が抜けるんじゃなくて、女性誌で床が抜けた男みたいな。うんね、
事案ですよね。
事案ですよね。どうされましたか
本当にね。 あの、シンガーソングライターのあの、さ事件のあれじゃないですけども、なんか、やばいおやつが、みたいな、ね。
そうそうそうそう。全部バラされます。この、これ、この馬乗りラジオが多分あれですよ。全部、あの、あの、ワイドショーで取り上げられますよ。こんなこと喋ってるんですよ。文字
保持されてね。
こんなこと喋ってるんですよ、とか。信じられない、みたいな。
そうそう、だから、うん、40のおっさんの、その、女性誌との向き合い方って、どうしたらいいのかなっていうね。
うん。あんまりね、そういうことに対して的確なアドバイスをできる人が、この今に何人いるのか、俺は全然見当がつかないんだけど。
いや、でもね、女性ファッション誌ね、まあ、そのレイはもうあれなんですよ、その、要するに松井愛理、うん、松井愛理が結構ね、今回カバーとかでも出てるわけなんですよ。
ね、そうですね。
で、何しか、ディーン・藤岡
あ、はいはいはい、
あの、なんか人気の俳優さん、うん、
俳優さんね。
と絡んでね、
年上彼と行きたい夏デート。
そうそうそう。もうね、あの松井愛理がこんな風になんかって思うとなんかね、グッとくるもんがありますよ。ちゃんと様になる。
こうなんかちょっとニコッと笑いながらこう、手腕組むみたいな写真みたいな感じなわけでしょ。
あの音痴の
音痴はええやんか別に。
あの松井愛理はこんな立派にみたいな
ね。あの桜親心でございますか。
そうそう、だからそうなんですよ。だから本当にその桜の父兄としても、で俺も TPD も今ね、うん、見てるんで。桜学院のファンとしても TPD のファンとしてもこう両者がいるんで、うん、すごい感慨深く読めるわけなんですよ。
なるほどね。
で今は松井の方がドーンとこう押されてるんで、はいはいはい、でどっちかではまだその TPD の上西はまだ はいはい、そこまでは行ってないんで、はいはい、いつかね、うん、この松井と、上西の絡みが対等でコラボできるようななんかこう紙面をね飾る日が来たらなんか多分泣いてしまうなと思ってね。
ああそうですか。そうね、泣く泣く、うん、
ね、ぜひあの例をご覧の方は上西さんをこう注目していただいて、
上西いいぞみたいなお便りをね
応援していただければ、
主婦の友社にもっともっとで、あの、なんていうんですかね、あの、で、娘が言ってましたっていうふうに出していただくしかないか。
ねえ、ねえ、そう、
本当に、
女性誌どうしたらいいのかっていう問題をね、
上田さんの切実な問題って、すごいね、うん、
でもなんかね、それきっかけじゃないですけど、なんか結構立ち読みするようになりましたよ、最近。
ほうほうほ
う。R とか。知ってます R って。
R って知らない。
AR って書くんですけど。
AR って書く、
うん、
AR
あれもなんかいい関係、いい感じの女優さんが出てたりしてっていう。
はいはいはいはいはいはいはい。これね、これは結構あれですよね、なんか男の人が見てもっていうのはあれだけれども、
オフェロ顔って知ってます？
知らんが。
もうね、一字違いでやばいって感じの口に出してよりもちょっと緊張感がある、
あ
オフェロ顔っていうね。
あ、すごいね。
すごいフェロモンがっていうことらしいですよ。その
そうでしょうな。
メイクがもうすごいチークのっていう、
はいはい、
っていうのもなんか最近勉強しましたけども。
本当に、ですね、なんか、まあ、勉強するのは。
40歳が知ったところで全くこう、生かすところがないんですけど。
それを、やっぱり、こう、女性との出会いとか交際時にですね、
40歳がファッション誌に詳しかったら嫌でしょ。
いや、まあ、だからファッション誌に詳しいけど、ファッション誌読んでるとかいう話。
1ヶ月、着回し術に詳しい40歳。
だから。
独特心男性。
ほら、それを直接言うんじゃなくて、なんか、あ、こういう、あれとか、いいよね、とか、なんか、そういうところで、こう、得た知見をですね、切り張りして、ちょっと小出しにするだけで、 与田さん結構ご存知なんですねみたいな、いや、やらしくないぐらいまでやればいいんじゃないですか。勝てる。
だからそういう気回されてるのをこうね、こう捉えて、あ、なんかでも女性社員の1ヶ月のファッションの装いをこう逐一こう把握してるって嫌ですよね。
嫌ですよね。
完全にストーカーですもんね、うん、
それはダメですよっていうね、うん、それはあの逮捕されますからねっていうことですよ。
ねえ、
ね、
来月の例はなんか目次見てたらエッチの練習帳とか書いてあって、うわ
困ったな
これに松井が出てたらどうしようとか思って今ドキドキしてるんですけど
ね。あの親としては大変ですね。
絶対出ないと思いますけど、ね、読者モデル的な人が多分なんかやるんでしょうけど、
まあ、まあね、松井あり出たらそれやばいですよね。アミューズ的にもダメでしょうね。
ねえ、そういう一線の踏み越え方はしてほしくないですけど、ね、
してほしくないですけどね。
まあね、女性してああいう話題ちょいちょいあるんでね。
まあね、
うん、おっさんの下水目線とはまた違う感じのね、切り口がね、何を言うとるんだって話ですけれども、
もう与田さんが、与田さんが遠くに行っちゃう、まあ、あの、一応がん、ね、普通に社会人として頑張ってますから、あの、なんか、引き続き
と、まあ、そこそこ頑張って生きてますよ。
頑張って生きてるので、あの見捨てないで、本当に、なんか引かないでくださいね、よろしくお願いしますね。
定職について働いてますんで、
あの、いや本当にこいつらもしかしたらとか、そろそろ思われてると、なんかちょっと不安になってきたんで、あの一応2人とも頑張ってますんで、よろしく。
なんとか それ相応には頑張ってます、
ね、そうなんとか、ね、一応あの道は外さないようにと思っておりますんで、
はい、お縄にはならないように、
ならないように、本当に、ね、あの引き続きどうぞよろしくお願いいたしますことで、今日は終わりにしたいと思いますはい、ということで、お酒をお楽しみに、はい、
はい、
ということでありがとうございました。さよなら。
ありがとうございます。